解体者の夜ヘルス。
ヒラギフカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サージカエリヤシダゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
いい声で。
FM。
ラジオっぽく。
FM の仕事も欲しいじゃないですか。
FM で俺ら何すんの？曲かけんのかな？
そうでしょうね。
アニソンを。
そうですね。
ちょっとトーンも落として。うん、俺、AM っ子だからな。
ああ、でも、わかりますね。
いやいや。
FM も FM で良さだね。
ね、FM と AM、今ね、もうほぼ同じ感じで弾けるんだよね。そう、アンジャッシュの渡部さんの枠をどうしても勝ち取りたいですね。
まあ、ということでですね、はい、あれなんですよ。更新日的にはですね、
はい、
11月16日土曜日の、二次元再退社の夜、ライト14、モブおじさんずラブ、ご来場ありがとうございました、みたいな。
もうそんな、
もうそんなですよ。タイトで、申し訳ない。はい。
ラブラブしてましたね。
してましたね。
僕らね。
おじさんたちが何をしてたのか。
本当に。
はい。いや、まあ、ただ、報告会は来週ということで。はい、
そうでしょうね。
はい。はい、なので、また皆さんも感想とかね、今のうち送っていただければ、全然、フィードバックできますんで。
はい。はい、まあ、なるべく早めに来ていただけると、
う
ん、
はい、そうですね。
ありがたいなという感じなので、はい、ぜひ。
よろしく
お願いします。
お願いします。はい、
ということで、今期アニメの話。
はい。
じゃあ、今回は誰からいきます？ドイッチューさんから行ってみましょうか。
はい。はい、歌舞伎町シャーロック。
うん。
はい。おぉ。あれがちょっとやっぱ、まあ、期待作でも挙げてたんですけど、うんうん、もうすげえ面白いなっていう、なんか要はそのまあちょっと架空の歌舞伎町、
うん、はいはいはい、
新宿区っていうのは新宿なんですけど、うんうん、まあ、ちょっと前期のベムのような感じで、西と東に分かれてて、うんうん、こっちは金持ちが住んでる新宿の、はいはい、こっちは本当にそのアングラな歌舞伎町、うん、もう犯罪者がいっぱいい
るところ
に、
うん、はいはいはい、
まあそのワトソンという、うんうん、病院で働いてる人がとあるそのなんていうのオカマバーにオカマバーに入ったら実はそこがその探偵たちが集う、うん、そのアングラの、
うん、
まあ、探偵事務所というのはまた別なん
で、別で仲介所とも違うような、う、ね、まあ、そこに行けば何か探偵に依頼ができるような場所にはなかった
ですね。6人の探偵がそこに集まるみたいな、
ギルドみたいな感じなんですかね。
そんな感じ
です
かね。
そうかもしれない、うん、
あ、
で、まあ、報酬に応じて招集がかかってみんな、うん、でみんな事件のどういう事件か聞いて気に入ったら俺が受けようみたいなとか、うんうん、
そのギャラだと俺は受けないみたいなとか、
すごい結構で、まあまあシャーロック・ホームズっていう人がいるんですけど、うんうん、まあ汚いおっちゃんなんですよ、うん、
おお、
もう本当変態、
はいはいはいはい、
本当に意味わかんないぐらいの変人で、
う
ん、なんかお寿司食う時も生クリームつけてキャバクラ行ってなんか焼酎にラー油吸うてきたらして一気飲みしたりとか
やばっ、
チャーハンに桃の缶詰の
っけて、
うわ、
全部キモいんですよ。
うわ、キモ。
でも料理作るドイツからしたら、はい、何をしとるんだ。
いや、俺もね、親からね、食は冒険っていろいろ言われてきましたよ、ね。いろんな、それは試してみんことには批判しちゃあかんね。あれはうまくないよ、ね。
ここまで聞いた感じだと、オーマイ昆布です。
そう
や
ね。
オーマイ昆布あったな。
でもまあそいつがまあいろんなその事件をまあ、うん、結構まあクローファイリングしたり解決していくみたいな、まあ結構一話完結でポンポンボンもテンポもよく解決していくんですけれども、もうしかもその謎解きの仕方、まあ結構探偵ものではよくまああるじゃないですか、犯人はあなただみたいなパートを落語で見せるっていう、
へー、
なんか急に独り言っていうか、こう、はい、なんか、上下分かれての会話始めたりする。
だから普通になんか現場検証してる時も、どう思うかいって言ったら、いや、これは怪しいんじゃないですか、うん、みたいな。一人でブスブス言ったりとか。
へぇ、
だから最初のシーンでそれしてたから、何と思ったら、その落語で、その、犯人はあなたですっていうのをやってくれるみたいな。
へぇ、
トリックとかも全部説明が落語でやってくれるみたいな。
へぇ、
なんかね、なんか面白いっていう感じなんですけど、うん、で、まあ、他にもその探偵、個性豊かな探偵がいっぱいいまして、うん、で、兄弟探偵っていうのがいるんですよ。
兄弟。
はい。で、なんかもう、すげえ目つきの悪い寡黙なお兄ちゃんと、小悪魔的なギャルっぽい、うんうん、妹の兄弟で二人で、
兄弟、
はい、二人でこう解決するみたいなやつがあって、で、ちょっとワトソンは、その、妹の小悪魔的なやつに、ちょっとニコみたいにされて、うん、ちょっとニヤニヤしちゃうんですよ。
う
ん、で、その、 まあ、シャーロックのホームズさんの家にそのワトソン居候してるんですけど、うん、誰も入れんなよって言われてるのに、その妹が来たらちょっと開けてしまう、
ああなるほど、
玄関で喋ってしまったら盗聴器を仕掛けられて、
お一応入れてはないんだよね、部屋には
玄関で喋ってたわけなんですけど、盗聴器をこう仕込まれて、おでそのシャーロックが自分が犯人やと思ってたやつのとこにそいつら兄弟もおったから、うん、あお前が漏らしたんやなみたいな、やっぱみんなで競争してるんで、誰が犯人を見つけるかみたいな、だからもうそれもワトソンにもう二度と来んなみたいな怒っちゃうんですけど、うん、まあ最終的にまあそのシャーロックがうまく犯人捕まえて、うん、まあ和解、それを助けに来るって形でワトソンと和解みたいなして、うん、でまあその妹にワトソンが騙したんですか僕のことをみたいな言ったら、そのお兄さんがガーって来て、なんかもう向こう行けみたいな、お兄さん待ってください、僕は彼女と話してるんだっつったら、うん、お兄さんではない姉だ肩書きがバーンって出るんですよ、大体その初登場の時、うんうんうん、その変人探偵シャーロック、はいはいはい、お兄さんもその兄弟探偵の、はいはいはい、まあ、兄名前バーンって、はい、妹は小悪魔探偵バーンって、うん、そこでもう一回バーンって出て、うん、シスコン探偵
なんか変わった、
まあ、
ジョブチェンジ、はい、ジョブチェンジしただ
から睨んでたのねみたいな、うん、
あ
そう考えたら、まあ、声もちょっとあれ女性っぽい、なんかその前一言も喋んなかったんですよ、
あなるほど、
一瞬飛び蹴りする時だけふんみたいな、あ、ね、あれなんかあれって思ってたんですけど、うん、女だったっていうので、うんうん、あちょっとええなって思った
それはいいですよね、
めっちゃね、うん、見た目イケメンなんです
よ、う
ん、はい、ちょっと今後に期待、うん、
今後に期待、
うん、
そういうキャラ
好き、はいはいはい、
でもなんか面白いよ、ね、
面白いですね、なんか本当テンポ良くて、うん、見やすくていいですね、
多分大元のちょっとストーリーみたいな一本あるけど、はい、今は多分ちょっとショートでこう繋いでって、シリアスすぎずみたいな、う
ん、結構ポップな、
うん、お
なんかギャグも織り交ぜ
て、だから何それみたいな設定もあるけど、
はいはいはい、
一番新しいのを見たバンドのやつ、あ見てない、
そ多分
なんかね銭湯で、はい、まあ、ちょっとそのバンドを絡めたメンバー絡めた殺人事件があるんだけど、はい、なんか覆面バンドを見たくて、
はい、
今いいんじゃん、なんか狼の
あ
れかぶったバンドみたいな、
はいはいはい、
多分そういうあれだと思うんだけど、みんな桃太郎のあのキジとかサルとかのなんかこんなでかいハリボテみたいなのかぶってるんだけど、はい、みんなあのサウナにもそれで入ってるっていう何それみたいなのとかでも面白いですね、
面白いですよね、なんか、うん、いいですね、いいや
いや素晴らしいですよ、
はい、うん、かっこいいし
キャラもいいしね、
そうですね、うん、みんないいです、
はい、
ちょっとタイバニのようなノリ
が
いいかもしれない、
そうね、はい、うん、それもあるかもしれない、うん、じゃあ次は松崎さん、
はい、い
きますか、はい、
ねハイスコアガールのね2期のね、あの僕はね、オープニングで僕泣いちゃいまして、
うん、
あのお話というより、うん、もうオープニングのあの要はテーマソング流れてて、オープニングの映像の一発目で僕なんか泣いちゃって、
う
ん、あのいきなりオープニングテーマ始まると、もう画面がもういきなりあのもうこれ一瞬だけなんですけど、うん、
はい、
You loseっていう表示されてるところから始まって、で、あれはその要はガイルが、
うん、
ボコボコになる、はい、あのまあ、負けの画面になって、うん、
コンティニュー
の、うん、そうです。で、そのガイルがそのコンティニューするっていうところからなんか映像が始まるんですけど、それでなんか泣いちゃって、これこのちょうどこの話っていうわけじゃないですけど、この前後で、うん、ハイスコアガールの原作が一回止まった時期なんですよ。
あーなるほど。
なんかそういう意味もなんかちょっと思い出してしまって、それを意識してるのかどうなのかちょっとわかんないんですけど、うんうん、
見てる側はちょっと意識せざるを得ない、う
ん、でこれ実際に原作でもこの復帰した時になんかガイルの言葉がなんか引用されてたりとかしたんで、なんかそういうのもなんか思い出しちゃって、
ちょうどそこなんだ、
そのあたりなんですよね、
そうですね、確か
なるほど、
うん、その復帰の6巻の内容ぐらいがちょうどそのエクストラステージの、うん、3話分のあたりだったんで、はいはいはい、多分このあたりかなって思うんですけど、うん、でそれもまあそのオープニングでまず泣かされて、
うんうん、
で復帰の第1話一番最初があの何か というとそのストーリーを進めるというよりは今までのちょっとおさらいも含めつつキャラ紹介もしつつみたいな感じの話だったんですけど、そのまあ春尾もちょっと回想シーン多めであったりとかしたんですけど、大野さんの回想シーンみたいなのもあって、要はその春尾と大野さんのあの出会い、あれはまあ春尾視点の、でも大野さん視点のあの出会いっていうのをあれ描かれてて、だからそのあのお姉さんがあの萌実先生の教えをあの私は好きに生きるんだっつってあの家から出てって、それもうそれであの大野さんがもうずっと毎日毎日もう稽古ごとでもう嫌になって家を飛び出して、で運転手さんにあの車で運転してもらってる時にちょっと気になってたゲームセンターに入って、そこで初めてその格闘ゲームというものに触れるっていうところがね、ところも描かれてたりとかして、でそれで初めて春穂と対戦して小尺な技を使う春穂に、イラッとして、思いっきり殴るっていう、はいはい
は
い、
最初の
シーンがに行き着くんですけど。で、そっから後の話とかも、まあ、まあ一応回想シーンではあるんですけど、一期でカットされてた話っていうのも回想シーンでちょっと入れてて。
原作ではあったけど、アニメではカットされて
た。縁日行くところがあるんですけど、縁日
行ってたね、なんか。
それ
とはまた違うの？
それとはまた、別で、小学校時代かな、いつだったかな、の時に縁日行った時に、大野さんが、実際には、当たらないものとされてた、くじ引きでスーパーファミコン当たるんですよ。あれ、現実には、まあ、当たんないじゃないですか。
まあ、あれは。
それ当たって、敵派の兄ちゃんが、うわーみたいな言うっていうのがあったんですけど、それを、大野さんは春尾に、渡すんだ、で、あれ、あ、そっか、大野んちは、ゲームとかあってもダメだもんな、っつって、で、そこのシーンは一期では書かれてなかったんですよ。で、原作にはあったんですけど、で、その回想の後に、新作の回想の後に、その前回言った、春尾がRPG スクールで、大野家クエストを作るっていうところが入ってきて、あ、ここに繋がるんだ、みたいな。
なるほどね。
なんか、今までのその一期、の回想プラスそういうシーン、新しいシーンとか補足のシーンも入れてて、すごいなんか、今まで以上になんかのめり込める。
は
い
は
い
は
い、
それこそRPG スクールは、その、大野さんが撮ったスーファミで
作ったみたいなことですから。
なるほどね。
なんかそういうなんか思い出がなんかいろいろ蘇ってきて、あと高校生編になったんで、まあ前回も言いましたけど、土井くんがまたちょこちょこ、
髪の毛キラキラの。
キラ全然関係ねえシーンなのに、土井くんがちょっとでも画面の端っこにいると、キラキラキラキラ、
邪魔だなーっていう。
邪魔だったなー。
見切れてる。
ちなみに土井くんはね、渋谷でスニーカー上がりに会いました。あったかいですね。
目立つから。
そうなんですよ。
目立っちゃうから。
あと、ジーパン狩りにもあって、パンツで、小ギャルに、
かわいそうだ
ジーパン狩りにあって
、キラキラしてるから目立つんだな。
まあ、その前にも、メダルゲームめっちゃ持ってるっていう、ちょっと布石は打ってますね。
なるほど。
みたいな感じで、すごい、原作ファンからしてもすごいいい。で、多分ね、一期のオープニングが割とシューティングゲーム中心に打ってたの、今回、格闘ゲーム中心の、リアルの
映像が
。だから、ハイスコアガール2かな、なんか、ロゴが出てる時に、いろんなところで、ストリートファイター2、ストリートファイター2って めっちゃ出てる。だからそういうね、なんかゲーム画面もね。
そうね。
あれ、ゲーム画面がすごいんですよ、あれ。ストーリーに合った対戦を実際にゲーム画面で撮ってるってことなんで、アニメで描けないですよね、あれは。
そうだよね。
それを実際にプレイしてる二人がいる
んだ。そう、このシーンを入れたいがために、そのをプレイしてんだ。
そう、こっちが一回負けてから逆転するみたいなシーンを撮るためにゲームをプレイしてますから、その辺のね、裏もちょっと見てもらいたいなっていう。
アニメ作りとはまた違う労力の考え方がしてます
ね。全然違う、はい。
いや、素晴らしい。ちょっとこれはすぐ見ないと。
そうですね。
また、日高さんメイン会はまだ追いつけます。
頑張れ、日高。じゃあ、私、はい、行ってよろしいですか。
はい。
ちょっと神田川ジェットガールズの話をさせていただきたいな。
はい。
松崎さん案件ではあるんですよ。はいはい、3話見たときにですね、まあいろいろあって、部員が5人集まりまして、はい、顧問も1人、見つかりまして、はいはい、で、ジェットレース部が発足されて、うん、で、まあミーティングして、その神田川杯っていうので優勝を目指すっていうような流れになります。うん、で、まあ実際レース出るのは2人じゃないですか。凛ちゃんとミサの、うん。うん、2人じゃないですか。はいはい、で、まあ、同じ、あの部屋で住んでるから、まあトレーニングを始めると、うん、朝早く起きたりして。うんで結構ミサちゃんはリンちゃんの方を長続きしないと思ってたんですけれども結構リンちゃん普通に体力もあるし、うんうんうん、なんかもう全然トレーニング慣れしてるというか全然平気でこなせてるんです、
まあ、田舎出身ですしね、うん、
でまあ頑張りをミサが認めて、うん、でミサの方からで日曜に息抜きがてら2人で浅草出かけようって話になったんですね割とこうどっちかというとツンの方の
そうですね
ミサの方から、なんか、行きたいとこあるみたいな、日曜日。そしたら、まあ、浅草行きたいと、じゃあ行こうってなるんですけど、で、まあ、じゃあ当日、浅草、雷門、浅草寺から、あたりからですね、こう浅草巡り始まるんですけども、もう早々に、二人がはぐれるんですよ。なんか、りんちゃんが、なんかまんじゅうかなんか見てて、なんか、お参りしてから食べようっつってたんだけど、それに目奪われて、食べるのはお参りの後でいいけど、先に買っとくってのはどうかなって、パッて見たらもういないってい
う。
で、まだ電話番号とか交換してないんですよ。生地同じ部屋だっていうのもある
かもしれ
ないですけど。
なるほど。
で、ミサちゃんも慌てて走り回るんですが、うん、まあ、なかなか出会えないと。うん、そうこうしてたら、リンが、ジェニファーとエミリーっていう、外国人女子高生二人組と、はいはい、まあ、ちょこちょこは出てきてましたよ。
なんか、
うん、はい、なんか変な日本語
っていう、はいはいはいはい。
で、おそらく侍と忍者にかぶれてんだろうな、みたいな、うん。間違った日本感持ってる。
もう分かりやすい外国人キャラみたいな感じ
の
ね。
で、その二人と出会うんですね。で、まあ、この二人も後々分かるのがジェットレースの、まあ、選手だと、は
いはい。でしょうね、ですけど。それ見てる側からすると。
で、なんか向こうのリードに押されて、なんか、凛ちゃんが、その二人と浅草巡りすることになっちゃうんですよ。
うん、
なんかこう引っ張られて、押しに弱いから。で、結構長く連れ回されてるうちに、ようやくミサと再会。で、まあ、ミサはもうどこ行ってたのよ、みたいになるわけですよ。うん、で、四人でひとまずお茶してて、で、リンちゃんが、まあ、これまでどうしてたかっていうのを説明するんだけど、うん、で、まあ、あそこ行って、ここ行って、こうやってたのって言ったら、そのミサちゃんが、ちょっとふてくされてて、さっきから聞いていれば、私が連れて行こうと思ってたとこばっかじゃん。確かにそれもそのあと前日に、本当に見てると彼氏みたいな感じで、まずは仲見世で軽く食べて、とか、
ね、
スカイタワーは最後がいいかな。なんかみかんジュース出てくる蛇口とか、あいつ喜びそうとか、完全に彼氏目線で、デートプラン立ててて、初デートに備えてたのに、そう、ちょっとまあ、うん、他に先を越されてたっていうので、うんうんうん、ちょっとやっぱムッとしてるんですよ。完全な焼き餅。
うん
で、リンちゃんが、そうだって、リンちゃんに読み上げあるのってこう連れ回されてた間に買った、うん、キーホルダー、まあ、3種類あって、それが黄色のイルカと、あとシャチと、あとはなんかジンベエザメだったかな、うん、その3つを。で、ジェニファーとエミリーにも、2人にもどうぞ、好きなのって言ったら、うん、ミサとジェニファーっていう子がどっちもイルカ選ぶんですよ。
うん。
したらやっぱりミサちゃんとしてはもう譲れないわけですよ。もういやこれは私先に選んだからって言ったらそのジェニファーの方も実は私これのコレクターでこの黄色っていうのはレアなのとだから私もこれは譲れない
そう
ただ後々考えるともしかしたらそのミサちゃんのリンちゃんに対する思いを分かってて煽った節はちょっと感じるんですけどとりあえずそこではそうなって一歩も引けないってじゃあどうするじゃあジェットレースでレースしたら、まあ、当然実況のあの子たちもいるし
急にでで
もちろんなんだジェットレースの乗り物も使うから、はいはいはい、まあ部員のみんなも来るし、はいはいはい、なんだったらギャラリーもいるし、
はいはいは
い、いつの間にみたいな感じだったんですけど
ジェットレースするアニメでした
ねそうそうでまあ、そうやってジェットレース勝つっていうような、
はいはいはいはい、
でイルカは無事ミサちゃんの手に渡るんだけどでなんでミサちゃんがそのイルカにこだわったっていうのはもう一つ理由があって、うん、リンちゃん色違いのキーホルダーつけてたんですよ お揃いにしてっていうのがあってこれねちょっとその鳴子花春さんの絵の、
はい、
ちょっとこう 色っぽい感じとか、はい、あと演出のその胸がいかに揺れるかとか、はい、カメラのアングルとかに、はい、ちょっと我々目を奪われすぎてましたけれども、はい、ユリ要素半端ないですよ。
ユリというか、若干のそのクレイジー最高的なレス的なところがちょっとありますね。
うん、ありますね。で、なおかつ、他の、まあ、チラチラ出てくる、はい、選手たちいるじゃないですか、はいはいはい。基本的に2ペアじゃないですか。
そうですね。
みんなゆりゆりしく出てくる。なんかアイドルの二人たちはね、二、ね、人のなんか女の子はね、そのレースの模様を楽屋で見てんだけど、まあ一応そのアイドルのステージの出番前ってことで着替え中だったのが、うん、両方とも下着で、はい、なんか同じ椅子に座って寄り添いながら下着姿で画面を見てたりとか、うん、あとヤンキーというかギャル二人組、
はいはい、
ギャル二人組は、うん、なんかどっちもバリバリギャルの格好してんだけど、うん、片方が割となんかこうエロ例えみたいなことを言ったりすると、片っぽが顔真っ赤にするとか、わざと分かってそうやるとか、
はいはいはいはい、
これちょっとなかなかそういう視点でも気が抜けませんよ。
なんで下着姿で見てたんだろう。
この後出番だから着替え中。
いやいやいやいや、別に衣装でも、私服でもどっち、わざわざ下着を。
レース始まっちゃったんじゃないですか。着替える前に。
わざわざ描いてんだもんな、それを。
まあ、そんな感じでね。ちょっとなかなか、そういう視点でもこれは。
面白いですね。
もう、なんでしょうね、はい。熱いレースあり、はい、エロあり、はい、ユリあり。なるこ花春ありという。はい。まあ、そんな感じで。あと、どう、はいでしょうか。
じゃあ僕
あ、ドイチョさん行きましょうか。
はい。じゃあ星合いの空。
あ、おはい。
まあ、
うん、
まあスポーツっちゃスポーツ、
うん、
ですけれども、
はい、
まあ本当に前は前は重たい感じでやってはくれてるんですけれども、うんうん、まあソフトテニス部にそのマキちゃん入りまして、はい、その主人公が入りまして、うん、結構嫌なこと言うんですよね、うん、部員、うん、他の部員たちに、うん、練習試合してみようよって、うん、練習試合してみたら圧勝しちゃって、うん、なんであんたらこんなに下手なの、うん、
いや何してたの
何してたの今までちゃんとやってたの、うん、みたいな。
いや
そしたらもう部長も確かにそうだっつって、何なんだよともういいよみたいな感じで切れちゃう、うんうん、もうみんなバラバラになっちゃうみたいな、ほんま胸が痛くなるシーンがずっと続くんですけど、うん、まあでもマキはマキなりにちょっといろいろ考えて、うんうん、やっぱ契約だし勝たせないといけないし、うん、廃部になっちゃ困るしっていうので、あのペアって、ね、副部長の凛太郎っていうなんかいいやつ、ね、うんうん、
いいやつ構成で、
なんであんなペアなのって、そのやっぱ今までもともと組んでたペアってみんななんか親分と子分みたいな、
うん、
なんかまあどっちも噛み合ってはないような、う
ん、だからまあ本当中だけで組んだっていうか、そうですね、俺と組もうぜみたいな感じで多分出来上がったペアなんですよ、
いいよみたいな感じで組んだ、はいはい、こんなん親分と子分じゃないっつって、個性も何もないじゃない、うん、なんでじゃあ俺がもう組み直すっていうんでペアを変えてみるんですよ、うん、お前とお前組めって、もうなんかほんまに画が強そうな2人やったのが意外とうまくはまったり、うん、前衛と後衛でうまくはまったりとかして、で練習試合もその前まではそのマキとあの部長が、うん、圧勝したのが大体のやつがもう勝てるようになって、うん、実はまあちょっとマキが手を抜いてたっていうのもあんねんけど、うん、でもそのまあその自信をつけさせたかったんだっていうので、うん、もう部がもう一つにまとまって、う
ん、でも明らかにやっぱスキルアップというかレベルアップしてんだよね、はい、新しいペアの方が、はい、
でまあみんなもちょっと楽しくなってきたから、やっぱ、うん、勝てるって分かったら楽しくなってきたんだよね、ちょっと練習もみんながみんないい方向に行って、
うん、
でまあそのマキもその友達みたいなその部長とでマネージャーもできたんですよ、
うん、
お
男の子のマネージャーなんですけど、
う
ん、
男の子
それが2割で出てくるんですけど、
うん、
唐突ですよ、
うん、
唐突に出てくるんですよ、
うん、
なんかいじめられてて、うん、部長に助けられて、うん、まあまあお前は優しいやつだからなって、うん、殴るとかできないよなって、うん、なんかあったら俺に言えよみたいな、うん、でマキと部長が二人で歩いてたら、その助けられたゆうたくんって子が後ろからスーってついてきて、うん、でマキがスーってなんでいつもなんでついてきてんの、なんでこっち見てんの、うん、いや別にそんなことないけど、うん、あいつが好きなの、う
ん、
突然の BA です
。お
で、何も言わないんですよ。
うん、
そんなんじゃ、みたいな。
えお
で、あ、別にいいんじゃないっていうので、
え
じゃあうちの部活入んだよ。あ、じゃあマネージャーやってよ、みたいな感じでマネージャーになるんですけど。
早
っしかもその後別に何もその、様子もなく。
え、
それをからかうでもなく、
早い早い早い、展開が早い。
いや、なんかね、大事なことさらっと流す
重要案件を。
そうなんですよ、すんげえ虐待されてるやつとかいるし
結構ね、
はい、でもまあ結構その、まあそのマネージャーの子と、その、三瀬ちゃんというあの、下に住んでる、うん、
女の子
と、その部長とか、一緒にみんなで飯食うようになったりとか、うん、で、お母さんが帰ってなんか、みんなで仲良く飯食うと、ほんまになんか、ちょっと、これから順風満帆みたいな感じで、なってたら、家に帰ったら、またお父さん来まして、こう殴られるふりされたら、またガーって巻きがなっちゃって、うん、明日までに金持ってこいよっつって、うん、でラケット折られて終わりました
もうね
終わりました、
はい、
もうそこピックアップするかね、はいはい、
ラケット折られて終わりましたあのアニメは溜めて一気に見ないと続きが気にな
るやだな
で個々のパーソナリティもちょっと、はい、ちょっとずつちょっとずつ出てきましたからね、やっぱりそのあの家庭がこういう環境でっつって、でそれバカにされてラケットでそいつを殴るとか、まあね、でもただ一つ言えることはみんな可愛いです。
そうですね、
俺はそれだけは声を大にして言っていきたい。
えげつないぐらい絵が綺麗。
はい、じゃあそんな
ちょっと早めに B パート行ってもらっていいですか。
そうだね、はい、
そうだね、
はい、じゃあということでですね、はい、はい、じゃあとりあえず、はい、今期アニメの話はこの辺でということで、はい、次は、恒例の2019秋アニメ3プラス1かっこ暫定の発表をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
明るい話
2019秋アニメ、3プラス1暫定の発表でーす。
はーい。
はい、ということで、まあ恒例ですけれどもね、
はい、
まあとりあえず、まあパパパッと、なんとなくは、はい、もう見れてるかなって感じなんで、まあ気になった女子、まあ、暫定、そうですね、3名と、男子1名を決めまして、はい、で、またちょっとクール終わったあたりに、
はい、
まあ、どうなりましたみたいのをちょっとやってみようかなっていう恒例のコーナーですけれども、
はい、
じゃあまだこれ名前をポンポンポンと3人言っていろいろ話していきましょうか。
はい、
はい、じゃあ私三平三平から行かせていただきます、はい、本気のまず、3ですね、星合いの空の三重かな子ちゃん、
お、
はい、そして、放課後サイコロクラブの、高屋敷あやちゃん、
あやちゃん、
うん、そしてこれ意外なところから、はい、バルラブの早乙女美沙ちゃん、
う
ん、
おお、
とりあえず私この3人を挙げさせていただきます。
はい、はいはい、じゃあ私、
うん、
1人目、
うん、
星合いの空、
うん、
三重かな子ちゃん、
知ってた知ってた、
2人目、
うん、
ノーガンズライフ、
うん、
メアリー・シュタインベルグ、
ほう、
3人目、
はい、
バルラブ、
うん、
早乙女夏希、
おはいはいはい、なるほど、
暫定
バルラブ、まず今のところ
そうです、ね、
確実に1票ずつ入ってますな、
はい、
はいはいはい、そしてじゃあ
僕いいですか、
はい、
じゃあ僕、じゃあ1人目、
はい、
僕たちは勉強ができない竹本うるか、
あれ、これは結構前ももうずっと名前は上がってた。
連動要素。
ただ、ここには名前は出てなかったんでしたっけ
かな、どう、いや、
もしかする、
いや、入れてたと思います。二人目、
はいはい、うん。
ハイスコアガール、大野明。
あら、
うん。
うん。これもここで、
まあまあ、
なんかデジャブかな。
三人目、
はい、はい。
放課後サイコロクラブ委員長。うん、
ああ、まあまあまあまあまあ。
大野緑。
はいはいはい、はいはい。大野が。
大野が2人いるんです。
ね、はいはいはいはい。
嵐の大野リーダーとか入れようかな
ボケで、
はい、
三段落ち、やっぱ教科書通りの笑いを、
はい、したんですけども、やっぱりはい、うん、ウルカというか、
今期原始権やってるやな。
そうですね。大野さん
入れられたの、
はい、
はい、なるほど。
はい、だから僕は似き物が2つ。
そうですね。
確かに
強いのがね、はいはい、入ってるん
ですよ。まあでも分かります、気持ちは分かります。
はい、
じゃちょっと三重かな子問題から。
そうですね。
いや、これね、
はい、
ドイチューがもう、割と、今期アニメの話をしだした頃に、
はい、
割ともう話は出してたじゃないですか。
そうですね。
で、俺はもう内心、 やばい、ファーストタッチ決められた。また俺の悪い独特の、別にいいじゃねえか
と。いいじゃねえか。みんなで愛そうよっていう、うん。
でもこれ来るだろうなってのは思ってたんですけど、はい、なんだろう、まだそんなにね、はい、そんなにでかいアクションは起こしてないんだけれども。
全くもう何者なんだ、うん、こいつみたいな
のま
だ
あります。口も悪いし。うん、で、かといえば、その、なんか女子の中では結構なんか言われたりすると、
う
ん、あーみたいな感じの、なんか
弱さもあって、暗いなあいつみたいな感じ
で、うん、なんか内弁慶みたいなところもあったりするし、うんうんうん、なんかまだそこまでそのこの子が可愛い、さあここが可愛いよっていうところがドンと出てないような気はするんですけども、
そう、絶対もっと持ってるはず。
そう、ただ潜在的ポテンシャルの高さをすごく感じるんですよね。
うん、俺なんかあのちょっとマキのお母さんと仲いい感がすげえ良かった、
ね。はいはいはいはいはい。
あ、かなこちゃん持ってたのね。うん、あ、おばさん。な、そうそうそう、他の二人は立ち上がって挨拶、お邪魔してますなんだけど、うん、かなこちゃんは普通に、あ、そうそうそう、どうぞ、みたいな感じで、ね、あ、もう仲いいのね、うん、みたいなのが、ちょっと嬉しかったんですよ、
ね。あとね、なんだかんだで、部活動を見に来てるっていうのが、結構僕は、こう、文句言いつつ、何やってんだよとか言いつつ、毎日来てんじゃんと。あなた家帰ってお絵描きすんじゃないのと思いつつ。
だって、マキがいない時ですら見に行ってたりとかしますからね。
いや、結構、なんかでも今後、その、テニス部に絡むポジションにはなるんだろうなっていう。だからちょっと僕は、
気になってしょうがないですね、う
ん、あとあの雰囲気かな、なんか
そうですね、う
ん、ちょっとダウナーなんだけど、うんうん、そのコミュ障みたいなところもあるし、はい、多分ああいう子がなんかなんだろう、恋をするとこみたいね。
そうなんですよ、うん、もうね、どうせあの子多分今後何話かの間でどっかで傷つけられますよきっと
どうせ傷つけられるってなんだ、
このアニメどうせみんなを傷つけるんだ
やめろ、
俺の嗅覚がそう言ってんだ
やめてくれ
そっちの嗅覚するとそうだもんな、もう切ないんだよな。いやだからさ、うん、まあ、ちょっと話変わると、もうやっぱ不穏じゃん全体的に、
うん、そうなんですよ。
だからちょっとごめん、名前がまだ出てこないけど、そのラケットで殴った子いたじゃん。はい、あの、家の悪口言われて、うん。お姉ちゃんの悪口を言われたのかな。
ね、雨のいつきくんっていう、うん。
で、お姉ちゃんはテニス部の部長さん。
副部長
か。副部長かやってんのかな。
結構すごい人なんですよね。
うん、で、なんかを多分侮辱するようなこと言われて、うん、テニスラケットで殴って、でもその帰りに、うん、そのお姉ちゃんが待ってて、うん、なんか何やってんだよ、みたいな。でも笑顔でね、うん、なんか、で、一緒帰ろうかっつって、二人で帰るじゃん。
なんかお姉ちゃんも結構、頭突きぐらいにしときなよ、
う
ん、みたいな。
そうそうそう。
ラケットでは殴んなよみたいな。
でも あまりにその不穏だから空気が、うんうん、この二人一緒に帰る道中大丈夫ってこう、うんうんうん、俺もいろんなほらいろんな、うん、いろんな本を読んできてるじゃない。
そうですそうです。
いろんな、うん、いろんな今コンビニに並べられないような本を読んできてるじゃない。だからもう不穏でしょうがなくて、うんうんうん、だその中でね、かなこちゃん、かなこちゃん傷ついてほしくないな。
そうですね。
なんとか。まあ、うん、まあ、そういう感じですわ、かなこちゃんは。うんうん、で、今度、あやちゃん、
はいはい、
サイコロクラブの。
はい、まあ、これ前もちょっと。
まあ、言ってましたね。
はい、
まあ、ちょっとアホの子。
そうですね。
で、まあ、ゲームも基本的にはそんな上手くないみたいな、うんうんうん、今のところはね、あったりもして。で、そういう、女性男性恋愛関係も
疎い。
ただ本人はそっちは自分はすごく察しがいいと思ってるっていうところがまず可愛いと。
うん、あのゴキブリポーカー事件。
そう、ゴキブリポーカー事件。先日の。はい、だからまあちょっとこれかなこちゃんと被るところはちょっとあるんだけども、
はい、
田上くんが今あやちゃんを好きなことをあやちゃんは知らないまま協力するよって言ってるわけじゃないですか。
はいはいはい、
田上くん、まあ今後ね。出てくるか分かんないです、そんなシーンが。
うん、
まあ、少なくとも、このアニメのコンクール中に出てくるとは思いませんけれども、
うん、
田上くんが、あやちゃんを好きだっていうことを、あやちゃんが把握した瞬間の、あやちゃんのリアクションみたいですね。絶対今まで味わったことない衝撃を受けてしまうと思うんですよ。うん、すごくその時のあやちゃん可愛いと思う。狼狽するのか。もしくは、意外と、すんなり、え、そうだったの？嬉しいみたいになるのか。
ああ、
いろんな顔を僕は。
そっちもあるな。
いろんな顔みたい。
はいはいはい、はい。
だからちょっとも
う。どのパターンでも 多分いいですもんね。
逆にアホっぽく、うん、そうなったんだ、ええー、嬉しいな、でも俺は全然ありだし、うん、
それでもまだ気づいてないっていうのもあるし。
そうそうそうそう。いや、だからまずちょっとね、
いいですね。
あやちゃん、妄
想が広がるな。
うん。そしてこれ、バルラブの、早乙女美沙ちゃんはですね、まあ、ちょこっとは言ったかもしれない。
三女。
三女。パッと見の、好みの感じ。ちょっとガサツな感じで、で、ジャージも着てて、頭もボサボサで、でもなんか面倒見良さそうでってのがあったんですけれども、あれは4話くらいだったと思うんですが、まあ、いわゆる冒頭くらいで、ラッキースケベがあったんですね。だから、あと主人公の男の子が、開けたら、中でちょっと着替えをしてた。で、あの髪ボサボサ で、うん、でちょっとなんかおおらかな感じで、まあ、どっちかというとガサツな印象を受けてたんですけども、ヒッって言って胸隠したんですよ。
はいはいはいはい、はい、
あ、こんな顔もするんだ。
横の五条は平気
そうそうそうそうそうそう、うんうんうん、でその後ちょっとはにかんだ感じで、ごめんな変なもん見せちまって、
うん、
だからあまりこう自分に自信がない部分もあるのかもしれない、うん、こんな私の見せちゃってごめんみたいな、
うんうんうん、
そのちょっと奥ゆかしさ、うん、なんかね、やっぱ乙女っていうより女の子の感じがすごくあって、うん、ビジュアルに反して、
うん、
で5話で学園再会があったんですよ、うん、でその時学校に来たんですけども、いつもボサボサでしょ、
うん、
髪ちょっと整えてて、ちっちゃいお下げしてた。こういう身だしなみの気遣い方もするんだ、しかも可愛いし、
うん、
なんだったら俺好みの感じだ、俺好みの髪型してくれるわけですよ、
うん、
俺のことを知ってかしらずか
どっちでしょうね、わからないですけど、
結構この辺りでグッときて、あとなおかつあの僕がちょいちょい言ううなぎ会、うなぎ会、
はい、
うなぎ会ここであったんです、
はい、あったんですか、出てきた、
あっちじゃなくて、僕弁じゃなくてこっちで、
はい、
あのなんかシャツの中にうなぎが入って、
はいはいはいはい、
すんごく
うん、
いやらしかったから、まあいろんな顔見れた
っていう、はいはいはい、
なるほどね、
はい、ちょっとここ4話5話で急に、
なるほど、
でまだしかも、うん、そのミサ会が、がっちりしたミサ会はまだないですから、
まだです
からね、これがあるとまただいぶ、
うん、
僕も、
はい、
変わってくる、
変わってくるかなと、うん、そんな感じっすな、はい、とりあえず。さあ、そしてドイチューさん、
そうです、まあまあかなこちゃんはさっき言った通りですね、うん、やっぱ、まあ、幸せになってほしいっていうのもありつつで、うん、でメアリー・シュタインベルグ、ノーガンズ・ライフ、うん、
はいはいはい、
これはなんか口調が結構可愛らしいなっていうのがあって、うん、なんかまあ、よく言う、なんか三平さんの好きそうな喋り方ですね。なんとかっすよみたいな。
あ、
まあ、まだあのアニメ自体、まあ、かっこいいなぐらいのものなんですけど、
うんう
ん、なんかこいつは癒しだなって、
うん。
だって主人公が頭銃なんですよ。で、なんかもうほんとドロヘドロみたいな世界観で、怖いのに、一人可愛い子いるじゃないか
っていう。吐き溜めにする
キャラね。そういうキャラ、確かに。
一服の清涼剤というか。
なんかね、なんか男社会で生きてる女性みたいな感じするし。
まだちょっと幼い感じも若干ある
んです
よね。俺もちゃんとがっちり見てないけど、話聞いた感じだと、そういう男だらけの世界で、あまり意地を張らずにちゃんと女の子してる感じ
を、ね、
僕受けたんですけど、
うん、なんかもう仕事は頑張ってやってるし、うん、みたいな感じで、なんかちょっといいなって、うん、暫定には入れて
ます、うんうん、なるほど
とりあえず押さえときましょうと、
今期のロリ枠が転生もんばっかだな
ね。
で、そして、バルラブ、
うん、
僕は夏木、
夏木、はいはいはいはい、
ね、
ヤクモとだいぶ競りましたが、
はい、まあ、これはやっぱり、これはいわゆる一つの、
はい、これね、やっぱ夏希がまあそうでもなかったんですけど、最初まあ可愛いなって、
うんうん、
久々に僕っ子すごい可愛いなっていうのも
あって、あ、そっか、夏希こっちだ、ごめんごめん、一瞬俺あっちかと思ってた、クルリの方かと思ってた、
あ、クルリはね、あれは幼すぎますね。
チューニングが、はい、チューニングがちょっと、
は
い、
それはさすがに
僕の中ではあれはまだもうお子ちゃまですから、
もうちょっと育った方がいい、
うん、そうですね、
事情聴取かあ、なるほど、そっか、
そうです、は
い、こっちだこっちだ、
もう、はいはいはいはい、メインっぽいというか
僕っ子だ、
はい、
うん、あ、でも分かる分かる、かわいいかわいい、
いや、やっぱ見た目はヤクモがすごい 良かったんですよ。
おお、
まあ、1話見た時も、うん、ヤクもエンディングテーマはスカートじゃないですか、
うん、ああれね、
だからそれが出たら多分変わる可能性もあるんですけど暫定で言うとやっぱ夏木のあの、その学園祭1個前かなんかのキャラ、うん、あの時かな、うん、なんかその僕なんその主人公さ、うんうん、あタクマにその、うん、僕みたいな可愛くないやつといたくないんだろ君はみたいな言い方して、うんうんうんうん、え、いや十分可愛いと思いますけどって言ったらめちゃめちゃ赤面して、
ああ
はいはいはいはいはい、あったあったあったあった、はい、
どうしたんですかって言ったら何でも似合いって言ったんですよ。
あの人たまに噛みません、
はい、
噛むよね、
はい、で暫定
その柔道の違い一本技ありの中に暫定が
暫定バテ戻しましたから
暫定だから暫定だからこれぐらいで決めとこう、
暫定、
うん、暫定ってあれでしょ、場合によっては優勝ってことですよ、
そうですね
一本の上でしょ
決定決定
いやこれはもうちょっとめっちゃ可愛いな、
なるほど、
あの子もだから喋り方とかもすごい好きなんですよね、うんうん、なんか
あでもこれで僕っ子っていうの結構ね、
そうなんですよ、
斬新というか
なんて言うんでしょう、あの君はなんとかか、君はバカかみたいな、うん、あの口調喋り方がもうちょっと可愛い、
でも今公式サイトのキャラ見てるけど、はい、全員可愛い、
全員可愛いですよね、本当
ダメよこんなの一度に出しち
ゃ、あと僕学年違うのかと思ったら三つ子だったんですね、あそこ、
ああ
なるほどね、
5、6年
は、はいはい
はい、いやーちょっとね、うん、楽しみですけど、
いやこれはでもこの中からは確実に入ってくるだろうなっていう、
まあ、絶対入りますよね、うん、
予想はしてたからね、
うん、あと今のところ全話面白いですし、
うんうんうん、
とずっと面白い、うん、
やっぱバカバカしくていいよね、
そうですね、
まあ、シリアスな分もあるんだけどうん、うん、なんかこうその なんだその恋人的なことをする、はいはい、どこの家庭とか
全員が下手っていうのがいいですよ、
うん、慣れてない
の、
さすがにうなぎが胸に入ったのはあれポイント加算されなかった
レベル上がんない
うなぎが入る、
うなぎが入るあれは恋人としての方じゃないんだと思って
小山菊之助とかの
懐かしい、
懐かしい、
はいはい、はい、さあ松崎さんがこれが、
はい、
まあ2人はは
い、もう続きです、はい、ウルカは、
うん、
もうでもずっと好きだなあの英語が苦手で英語を教えてもらってるじゃない、基本的に。で、外国人に、うん、英語で道を尋ねられるみたいなシーンがあって、
はいはいはいはい、
それでも、なんか、頑張って通じるんですよね。
うんうんうん、
それで、あ、成長してるな、みたいな、うんうん、そこの、なんか、そこのなんか見守り目線もありつつ、うんうん、その前の、全然その、英語で会話ちょっと練習してみよう、スピーキングもやってみようみたいな時に、うん、おおうまいうまいうまいみたいなめちゃめちゃ片言になるウルカも可愛かったし、
はいはいはい、
で、その後でその道を教えた外国人の人になんかナンパみたいなのをされると、うん、時に、うん、その時助けられるんです
よ、ね。成
幸くんに、はいはい、間に入って助けあるんですけど、はいはい、その時のなんかちょっとやっぱりその赤面の感じっていうんですか。うん、で、そこで、成幸くんが、この子は大事な僕の友達だって、うん、その外国人たちに言おうとしたら間違えて、大事な恋人だって、っていう風に言っちゃって、うんうん、逆に成幸くんの方も赤面するっていう、
ステディーって言っちゃったんだ
よ。あ、そう、ステディー、フレンドっていうのをステディーって言っちゃって、でも外国だからそう言って外国人は、おお頑張れよみたいな、
ごめんごめんそういうことだからやるねみたいな感じで、
でそれをでもウルカとしてはスピークあんまり。
そ
っ
か。
ないから、あんまり分かってない。
そっかそっか。
みたいなところの対比みたいなのもすごい。あれは、お話としてもすごい良かったです
けど、
二人のキャラクターもすごい、際立って素晴らしい回。
はいはいはいはい。
だったなという。
ウルカはね、ウルカはだから、暫定以外で入ってきてなかったか。
どうでしょうね、どうだろう。
入ってても、
はい。
入って、これもう、もはや殿堂入りくらいの決め
てそうですよね、はい。で、ハイスコー、大野さん。
大野さん。
ハイスコーガールの大野さんはね、これエンディングなんですけど、
うん、
エンディングは、
それは2期、
2期のエンディングで、基本的にもうずっと大野さんなんですよ、
うんうん。
ずっと大野さんなんですけど、のエンディングの一番最後、
うん、
のところで、まあ、その小さい小学生の頃の大野さんと、
うん、
成長した大野さん、が二人
未来の
多分これが、うん、今の高校生の大野さんなのか、うん、でも僕としてはもうちょっと大人になった大野さんのように見えるんですけど、
なるほど、
うん、大野さんがそのエンディングテーマの最後の方のアウトロみたいなのがかかってる中で、うん、なんか口動かすんですよ、
うん、
だからなんか多分喋りかけてるような口を、うん、これはあの大野さんは何を言ってるんだっていうのがもう気になって、うん、
まあ確かに基本的に
一言もセリフのないまま、
ね、ないですからね、
もがーしか言わない、
はいはい、
大野さんがなんか、まあ、あのはっきりと口を動かして何か喋ってるんですよ。それがもう気になって気になって、おーおーおー、とりあえず今期の、2クール目のちょポイン僕の見るポイントとしては僕なんかそこを、
なるほど、
見ちゃいましたね。でもう一人の大野さん、
はいはいはい、
院長、
院長、
僕はもう委員長っていう肩書きに弱いんです
肩書きに弱いって面白いね、
そもそも。
でも俺もね、緑は暫定やっぱ
入ってた、
かけました、やっぱ。
で委員長が、うん、メガネかけてて、
うん、
しかもあの前髪をこう分けてて、うん、なんか止めてる感じ、
うんうんうんうん、
ああそれそれそれ、これこれこれ、
なるほど、ね、
学級委員長でもいいし風紀委員長でもどっちでもいい、
うん、
あの感じ、あのなんか規律に厳しい感じっていうんですか、うんうん、
ちょっと怒られたい的なとこも、
はいはい、怒られたいというかどうなんだろうな、怒られてるところを僕はわざとあのふざけてちょっと規律に違反することして、もうまたそうやってみたいな感じ、ね、
で怒られてるのの向こう側見て
る、うん、怒られてるのなんかのらりくらりかわす、うん、これはこれであのハイスコアガールの大野さんのお姉さんみたいになりたい、
はいはいはい、ちょっと向こうをイラつかせつつ、
うん、
気を引くやり方ですね、
うん、いや緑の小学校の時が超可愛かったんだよな、
ああ
の初めてスゴロクあの店に来た、
あ
改装して、
あでもね俺それで言うとね、
はい、
うわサイコロはね、もしかしたら最終的にミキちゃんに行くかもっていうちょっととこもありますね、なんか、うん、
暫定の時点でもう行くかも変わってるどういう
ルール無視
暫定って何かね
もう一回暫定の言葉をもう一回ちょっとい
やだから確かに見てる僕らも、うん、あのお堅い委員長がこんな雑居ビルでバイトしてるなんてっていう、
うんうんうん、
見てる僕らもちょっとドキドキしました、
はいはいはい、
そのギャップもあり、
そうね、そういうのもあるね、
うんうん、まあ単純にツンデレが好きというのもあります、う
ん
はい、
なるほど了解しました、
はい、
じゃあですねプラスワンいきましょうか、
はい、
プラスワンはじゃあキャラ名でいいかな、
はいはい、
キャラ名を一斉のせで言うっていうことで、
はい、
出揃ってますか、
はい
はい、
よろしいですか、
はい、
じゃあいきますよ、
はい、
じゃあ今期、プラスワン男性キャラですね、うん、自分がこれだと思う男性キャラを発表しましょう、うん、せーの、ジェームズ・モリアーティ、
一人長い人が
フルネームで言っちゃう
めっちゃわかる、
僕はモリアーティ、あの歌舞伎町シャーロック、
シャーロック
モリアーティ、
はいはいはい、僕は、うん、はい、あそうです、
はい、いいよいいよ、
僕はあの星合いの空の雨の月、そのラケットで殴った方ですね。
なるほどね。
ラケットで殴った
方。
はいはい。
僕あのバルラブの主人公の阿久津
君。阿久津君。
はいはい。
阿
久津君いいですね。
モリアーティはね、うん、なんかそのシャーロックとの距離感が良くて、
うん、
なんかちょっとやっぱ懐いてるんだけど、
うん、
どこまでもこうシャーロックさんシャーロックさんっていう感じではなく、
うん、
なんかなんだろうな、対等目線で、
うん、
でもすごく。なんかこう家訪ねて行っちゃうみたいなところ、
うんうんうん、
でちょっと生意気そうなところ、あまり僕の中にはないあれだったんですけども、だから総合評価としてこれは
でみんなに愛されてる、
うん
まあ、一番謎の人物ですよね、だ名前的に絶対悪者じゃないですか、
そうなんですよ、だからシャーロックとはあのライバルというか、うん、敵対してた原作ではね、
うん、
シャーロック・ホームズの名前を冠してて、あと子供たちのそういうスラムのなんだろう、孤児なのかな、ストリートチルドレンのちょっと
面倒
見てるみたいな、
兄貴みたいなね、う
ん、ところもあんのかなみたいな、ちょっと気になる
存在
ではありますね、
はいはい、僕はやっぱ樹君がやっぱもう、うんうん、そのまあさっきも話ちょっと出ましたけど、お姉ちゃんと一緒に帰る、
はいはい、
ところで、あのお惣菜今日は買って帰んなきゃみたいな、うん、多分そのお母さんがいないから、
うん、
父親だけで住んでるんで、うんうん、今日は姉ちゃんの番だよみたいな、買い物じゃあして帰るか、お惣菜何がいい、唐揚げ、また唐揚げ、うん、唐揚げってずっと言ってたのが、うん、ちょっと可愛いなっていう、
なんかすごく それもいい感じの距離感の姉妹ですよね、
うん、なんかまだやっぱちょっとお子ちゃま感と子供やなっていう、やっぱ不良ってわけじゃないけど、
うん、
やっぱどっか冷めたとこがあるから、 でもラケットで殴ったとこがすごいスッキリしました。
でも多分そのお姉ちゃんに対するすごい侮辱をされたんだと思うんですよ。あそこセリフないんだよね、あの何を言われたか
の、ね、多分まあその母親に虐待されてたことなのか、うん、姉に対すること、うん、多分家族に対する侮辱をされた、
うん、でそれでっていう、うん、で、うん、でもその姉妹感がべったりまではいかないんだよね。そうですね、本当ちょっとある程度の距離感があった中ですごくなんか仲いいというか、
う
んうん、こういい感じの姉妹だな、
ね、
あ姉妹というか姉弟だな、
うん、女として見てんすか。
拾うんじゃない捕まえるんじゃない逃げ切ろうとしたのに。
いや男として好きですから。三平さんは
あの、ね、星合いからは選べなかったわ。ちょっとこんなもうごちそう並べられたらさ、
あの子ちょっとよくないですか、左利きの子、あのちょっとほわっとした、
ああのなんかとよくわかんないこと言うことでしょ。
そうですね、
あの、うん、髪ちょっと黒くて
別世界の、
うん、そうそうそう、
変な嘘の、
うん、俺でも凛太郎くんが割といい子だなっていうのは。
うんね、
なぜ来たの、はい、余談が、
あの阿久津くんのね、うん、僕ね、目つき悪い男ってなんか好きなんですよね、うん、だからそのこわもてで割とその遠ざ、人から友達もいなくて、うん、でしかも女慣れ女性慣れしてないっていう感じも、うん、だからその初々しいリアクションみたいなのもなんかちょっといいなっていう、うん、っていう感じですね。
目つき悪くて俺のこと結構好きでしょ。じゃ
あ一回二次元に落とし込んで
スキャナーでスキャナーで取り込んで。
あでももうごめんなさい、僕男の趣味として僕ヒゲダメなんです。
よく言うよな
それ。僕ヒゲある男性、
スキヘッドよりもヒゲの方が、
ヒゲの方が
そっかダメか、うん、一回剃ってみようかな。なんでそんなに気に入られてんの。
二次元にするなら剃れるでしょ。どうにでもできるでしょ。
もっと言うと女体化にもできる。まあね、いやでもなるほどね、阿久津くん、
たくまはわかるな、
うん、なんか高青年な感じは
ある、ね、めっちゃいい子ですもんね、
う
ん、
いいやつだし、ちょっと腐った目線で言うと、あの受けに良さそうだな。
あ、わかります、わかります、
はい、
わかりますよ、
はい、そういう本を僕はいっぱい持ってます。目つき悪いちょっと人相の悪い人の方がいい、
本当の BL 好きだからね、
うん、
あそう、あそう、だからもう絵に浮かぶ目つき悪い方がこう受けに回るっていう、
は
い、
あのあいつの大本命って僕大好きな BL 漫画がぜひ、はい、
何間なんだろうな、大間でも捨て間でもない、何間なんだろうな、
ままですね。
じゃあそんな感じでですね、はいはい、また皆さんも、今期暫定の3プラス1、多分ね3プラス1の暫定とかの書き込みは、うん、はい、放送を受けてから書いてもらった方が、うん、こっちはちょっと読みやすいかもしれないです。
あー、なるほど。
どうしてもね、あの埋もれていっちゃうんで、うん、なのでもしあれだったらまた書いたけど上げ直してくれた方が、
ね、
拾いやすいってのはあるんで、は
い、
その辺工夫していただければと思います。そんな感じで2019秋アニメプレイ3プラス1かっこ暫定の発表でした。はい、ということで、じゃあツイッター読んできましょう、
はい、
ツイッターです。ですね、先週の誇張機話のおかげで止めていた続きを見る決心がついた。あ、やっぱこういうの嬉しいですね。
あ、そっかそっか。
それだけ熱こもってたっていうのもあるんでしょうな。はい、あとコスモス会長3プラス1候補だっていうのも書いてくれてますね。
うん、
あれですね、コスモス会長あれですよね。俺を好きなのは
はいはいはい。
はいはい、
ああ、お前だけかよ。
あ、ありますね。うなぎが服の中に入るイベントは神奈川ジェットガールズよりもバルラフの方が先でした。
どっちが先にやるとか別にないからな、
ザッパー越されてるぞ。
バルラフはザッパー号先生は関わっていないようです。はい、僧侶枠についての話す時の松崎さん生き生きしてましたね。
ああ、
そしてなぜ原作を買ったし、なぜ原作買うっていうよりは松崎さんもう原作買ってたって
ことですね。そう、買ってました、はい、僕はもともと買ってたので、う
ん、割と好きですもんね、この
。そうなんですよ、はい、
はい、20歳201回、100回以来の下ネタ、性的指向の告白大会、これ系のネタだと松崎さんが突き抜けて強い。
そうだね。
セーフだと思ってる三平さんのはみ出してる感じも楽しい。そうなんだ、後で聞くと全然セーフじゃねえんだよ。土井さんはうまいこと加減してる感じ、イベントとかこんな感じなのかなと妄想膨らむ。
ああ、なるほど。
はい、松崎さんへ、僕もメス教師シリーズビショップさんのゲーム好きです。
おお、
基本ハード路線なんですが、まれにリリースされるポップ路線そのものも好きということ。
ああ、シリコンマジックとかですかね。
すぐ出るね。はい。チアリーダーでヒーローマンのタイトルが出た時に上位くんと思ってしまった自分は、随分三平さんからの影響を 受けてるな
と。ああ、ね。
あと、三平さんのフェチ、かっこ性的の目覚めに高確率で男の子が関わっている。
ね
え。こんな、これ、拾わなくていいですよ、これ。
いや、拾ってくださいね。皆さん拾っていいですよ。
201回、フェチを語ろう性的な意味で、ドイチューさんのちょっと太っている肉付きが良い、良いですね、
うん。
少し気にしているも重要なフレーバーです。
そうなんです。
個人的には、ガタイが良いも好きです。
うん、ああ。
二次祭200回記念特集その2。皆さんの創意が素晴らしい。かっこ何とは言わない。
最後の最後でね。
はいはい。
消えゆく音声の中宣言される松崎さん優勝です。一体何が？
ああ、
これはもう優勝でした ね、
うん、優勝です。
しかもなんでしょうね。正式な種目じゃなくて、
うん、
地下プロレスみたいなとこでの優勝の仕方。アンダーグラウンドな。
ハンマーバッキみたいな。
ハンマーバッキ、ね、地下闘技場です、
ね。多分昨日やったライブでもこの話はしてないと思います。
ないです。できない
です。できないと思います。はい。はいはい、
ね。あと、三平さんのクリアファイルに対する熱量すごい。手に入れました。
あ、
宇崎ちゃん。大丈夫
です。あ、宇崎ちゃん。ああ、献血の。
うん、ちゃんと薬、こういうの、今、高血圧もろもろで飲んでます
って言った
ら、でもいろいろ調べたら大丈夫でした。
ああ、は
い、
よかった。第2弾とか
もね。第2弾もね、またやるらしいんでですね。うん、またぜひ、これを機会にですね、うん、ちょっとそういう献血も、
はい、
いろいろ、こんな僕でよければということでやっていこうと思ってるんですけども。うん、ですね。あ、じゃあちょっとこのメール2通いただいてるのは来週にしよう。これはちょっと時間も時間なので。はい。
ね、
はい、ということで、ヘルツ200回の記念企画もまだ開催中です。
はい、
イラスト、上げてくださるとすごく嬉しいです。
はい、
12月の1日の24時までにですね、ハッシュタグ二次祭200回記念を、つけてイラスト上げてくれると嬉しいです。もうほんと、もうとにかくいっぱい上げてくれるとすごく嬉しいかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
そして、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。この他、好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まれ、こちらのコーナーでは嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中で、質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
あ、俺が、
はい、
ぼっとしてた。
はい、
そんな、大丈夫かな。そんな感じで、第203回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ゴンドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、オッケーでーす。違うとこ読んでたんで。ごめんなさい。
ああ。
ごめんなさい、ごめんなさい。これ言ったかな、あれ言ったかな、みたいな。
ラスト30秒ぐらいの、
怒涛の追いが。
この何十秒で急に。
いやー、ほんとね。多分ね、俺、肉体年齢はね、多分実年齢よりね、結構上なような気するんだけどね。
あ、
うん。衰えてるよ。衰えてるよ。アラフィフですからね。
ね、
はい、そんな感じで。頑張ります。